皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、ウヨチータです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチ。前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、
僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、ユア・ネクストでした。
野木良さんは全く見ておりません。
はい、全く見てないのに編集作業ご苦労様です。
はい、今日も映画を見てきました。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん100点です。
おほほー、ウヨチータさんです、40点です。
あや、またしてもこのウヨチータさんと野木良さんの相性の悪さ。
何が100点？
予想外に面白かった。あ、ちなみに野木良さんはこのジャンルは大嫌いです。全く見ません。でもサブお題に上がってなので、どうしようかなーと思ったんだけど、とりあえず予告見たら、あ、案外これいけるかもって思って、そんな野木良さんが苦手な分野に偏ってはないなと思って、見たら割となんか予想外のぶっ飛び展開が良かったです。
よくある前振り、よくある中盤以降、この手の映画の基本ストーリーをなぞって何のひねりもない前半と中盤、この手の話で生き残る確率が高い女子があっけなく死亡、この辺がちょっとびっくりしたぐらいかな。あまりにも王道すぎるんで、その王道、お父さん亡くなる、お母さん亡くなる、じいさん亡くなる、姉ちゃん、弟亡くなるって、までのその展開っていうのが、まあ、だるい。死なないと、ちょっと話にならないから、しょうがない。子供はね、まあ死ぬかどうかは半々だと思ったのよ。
僕も死ぬとは思わなかった。思い切ったなと。容赦ないな、この映画。
で、ただね、ラストまで見たら、あ、この映画ありだなって思ったんすよ。
え、点数低いのに？
だから40点になったんすよ。
あ、本当は0点だったんですか。
俺もこの手の映画全然見ないから、
そう、この手の映画全然見ないから、その王道の展開とかもよくわからなかったので、いきなり本題に入るの大好き。いきなり死ぬじゃないですか。はい、まあ、しょっぱな、ちょっと過去話が出てくるけど、そっからぴょんと飛んで、行って、なんか不穏な動きがある、なんか空の方見ているとか言って、もう思わせといて、もうすぐ気候に走って、すぐ死んでって言って、ほんですぐ覚醒してっていう、あの展開を予想せんかったので、どうやってラスボスを倒すかで、そう来たかと。そして、子供が出てくるのに、その放送禁止用語はいいのかっていう。言うじゃない。思っきり言うじゃないですか。あの辺のと、ラスボスと対峙するヒーローが現れるんですけど、ヒーローのぶっ飛び演技も良かったです。前の見たアクション映画と同じ点数なのは、ちょっといけないかなと思いつつも、金のかけ方が全然違うんで。
全然違いますね。
全然規模が違う。
基本的に、高校の屋上と、家の中だけやもんね。
そう。なので、もう登場人物めちゃめちゃ少ないから、比べちゃいけないんだけど、まあ、ちっちゃい世界の中の中で100点ということで。だから、同じ列にもし無理やり乗せたとすれば、自慢点ぐらい行くから、これは期待してないくて、ピリリと聞いたお金かけてない作品にしてはもうようできとるやんっていう。ちょっとね、腑に落ちんところもありはするんやけど、まあ。
俺ね、生き残るのはね、あの人やと思わなかったんですよ。あの青年、少年。あの少年だとは思わなかった。まあさっき言ったけど、子供かもしくは、女子が生き残るんかなって思ったら、ある意味予告編通りの展開で、で、予告編詐欺じゃなかったっていうのも、まあ点数は良かった。ただ、ばあさん。ばあさんがね、まあ、 しょうがないんだけど、
うん、
ばあさんを演じてたじゃないですか。
うん、
ばあさんを演じてたんで、
うん、
ボケたばあさんを演じたのが、ちょっと鼻についたかな。
うん、
で、その後の覚醒するじゃないですか。うん、覚醒した時のばあさんっていうのが、あ、昔イケイケの女の人やったんじゃなっていうんで、うん、なんか、ああいう髪型っていうか、になったんだと思うんだけど、ちょっと違うかな。自分が思ってた覚醒の仕方と。で、できれば、ボケてる時と、覚醒した時の喋り方をちょっと変えてほしかった。あの、両方ともその、ボケてる時の発音と、覚醒してる時の発音、元気のがあるかないかっていうだけで、
そうだね。
喋り方が同じだったんですよ。だけど、ボケてる時は、その、あうあうあう何言うかわからんような感じで、で、覚醒してからは、滑舌のいい叫び方をしてくれたらよかったのになーって、ただあの、圧倒的な力で、物理で倒そうとする、あの姿勢は好き。映画の予告編とかの、その、あれを見てる限り、俺、13日の金曜日の、ジェイソンと戦うような感じの戦い方を期待してたんですよ。それが、この、ラスボスの女の子、
うん、
うわ、これ悲惨やわって思って、俺、ちょっとあの手の話は苦手やから、余計にちょっと辛いもんがあったっすね。それとよく事件に出てくる凶器はバールのようなもの、
うんうん、
ああ、バールのようなもので本当に殴り殺しとらいとか、うんうん、お父さん、
うん、
かわいそうやなと思って。まあ、一応、なんか、最後の方に、心筋梗塞やったっけ？
うん、そうそう。
なんかで死んだって言うけど、
うん、
あれ、物理的にケツに刺さって殺されたよね、あれ。
そうそうそう。あれは、ちょっと腑に落ちんのはあれだったんよ。その、今の人間同士が刺すんじゃなくて、今じゃない人が物理攻撃したやん。
したね。
引くんかと思ったんよ。精神攻撃ならわかるんやけど、物理攻撃したから、とか、魂を乗っ取って、最初にお姉ちゃんと弟が死んだみたいなような死に方するんじゃなくて、
うん、
当人が物理攻撃したやん。
まあね。
あれはよくこの世界の、まあ起きてるかルールが物理攻撃できないっていうのはよくあるやん。
うん、で、お母さんの目も、そんな感じやったでしょ？
うん、そうそう。
うん、でまあ、それはあくまでもビジュアル的にああいう演出をしたんだろうとは思うけど、
今までのパターンからいくと家族同士で物理攻撃せないかんのよね本当は。
まあまあまあ
主人公の家族は特に姉ちゃんと弟って姉ちゃん弟ボボーンってやったやん、
うん、
最後はまあ飛び降りたけど、
うん、
ああいう風にお互いがお互いをボコンとするんだったらわかるけど、当人がグサってやったっけ、あれできるんかなと思って、あれができるんだったら最初から物理攻撃しろよと思ったんよ。あんな周りくどいやり方せずに。まあ、100点やけど、そこは腑に落ちんかったところではある。ほのかな期待なんやけど、ボケってわざとと思ったんよ。わざとボケたふりをしている。
登場当初から？
そう。それやったら楽しいなっていう。まあ家族にクソ迷惑かかっとるけど、半ボケくらいに力抜いてポーンと、もう自分の役目終わったから、余生やからポーンと生きとるんやけど、孫の危機じゃない時にやって、もうポーンとしとるわけにいかんってシャキーンとして。ほんで、事件片付いたからまたポーンとしてるんやけど、また、一瞬シャキンとするやん。
最後の方にね。
うん。うん、結局、聞こえとるもんは全部理解しとんやなかろうかと。
ああ、そんな感じの演出ではあったね、
うん。
うん。バッドエンドじゃないって思ったんですよ。
うん、うん。
例えば、女の、その、ラスボスの家族？
うん。
ラスボスの家族っていうのは、結局、親父が変態やったんやろ？妻がその行為を見てるのに、止めなかったっていうのが、つまりあの家族っていうのはお父さんの暴力の中で成り立ってたんかなっていう想像しちゃうのと、あの 子が大きくなって、本当に大きくなって、うん、多分相手しないと思うんだけど、うん、ってことは次妹に行ったのかなって、あのお父さんは。
うんうん、
で、そうなると、妹も見てみるふりしよったんじゃなくて、私も やられてたのよって言って、開き直ってたんか、もしくは心が強かったんかなって
。僕は思うけど、妹には行ってないような気がするんよ。
行ってないような気がするけど、うん、可能性としては、なんか行っとるような気がするんよね。う
ん
う
ん、なんか、お姉さんの方は可愛かったやん。
うん。
最近、可愛い方に行っただけであって、妹は、やっぱ好みじゃなかったんじゃない？
あの時はまだちっちゃい、ね。うん、何、3歳、4歳ぐらいかな、うん、2歳か3歳ぐらいだったけど、物理的に大きくなるまでは多分やりよったと思うんですよ。興味がなくなって、今度妹がその年齢になっとったら、うん、妹はなんかぐれとったじゃないですか。
ぐれとったね。
ぐれとったから、その、もしかしたらやられとってぐれたんかなって、それかもう姉ちゃんが、吐き口になってくれたけど、私助かっとってよかったよかったっていう感じぐらいやったんかなーと。
あの展開っていうのは、実際のちっちゃい女の子が実際出てきて、そのシーンはないとはいえ、明らかにわかるやん。
わかる、ね。
あれは、制作上大丈夫なん。しかもあれ、15金ぐらいの、あるとかなんかついとるやん。
ついとったっけ？
うん、ついとったんよ。あれは、まあ、ちょっとグロいシーンがあるから、の可能性もあるんやけど、うん、この表現、いいのっていう、思った。実際の子供が出てきて、
うんうん、
その子供が、自分が出演した映画を振り返った時に、うん、もうちょっと大きくなったらわかるやん。今でもわかると思うで。
うん。うん、ああ。
子役とは。
10歳ぐらいやね、うん、あの子。
10歳やったら、その、芸能界におるわけだからわかるで、これ。自分がどういうことをされる演技をしとんかっていうのが。
うん
大丈夫なんやろうかと思った。
うん。
まあ、クリアされとるけど大丈夫なんだろうけど、
うん。
ちょっとこれ、際どいよねっていう。
うん。まあ、原作があって、その原作がそういう演出やったんだろうと思うけど、難しい問題よね。
そう、制作上の倫理的な問題は大丈夫なんやろうかという、キャプテンはつけたけど、これ、ある意味問題作よね。そもそも放送禁止を喋ってるし。まあ放送禁止は自主規制やから。
うん。そう。
別に言っても構わんといや構わんねんけど。
今回のその女の子、
うん、
もう亡くなってるじゃないですか。
うん。
その最後の回想シーンみたいなところで、うん、ちっちゃな女の子、
うん、
としてこう、復活してるじゃないですか、うん。で、その時点でもう今回の主人公たちの家族っていうのはもうみんな亡くなってて、うん、最後に、弟、亡くなった。
うん。
弟が、その、女の子の手取ってあげたんですよ、ね。
はいはい。
まあ、あれで、ああ、救われたって。だから、
そう。
なんで、ああ、珍しい、子供が死ぬなんて珍しいとかって思ったけど、あれのエンディングがあったからこそ、男の子を、まあ、殺しとったから、死んでたから、最後女の子と二人で、光の中に帰っていったっていうので、ちょっとは救われたかなって、
うん。
なんせ今回の映画はもう全く救われない。
うん、
それまでも全く救われ、まあ、みんな死んじゃったから救われてないんだけど、うん、後味のある映画ではあったかな。
あとね、もう一個ね、気になるテーマがあったんやけどね。掘ったやん。なんで身分証と靴入れたんや。
燃やせよってやつ？
そう。
あの、
本人はわかるけど、身分証は燃やした方がええんちゃうんと思って。
うん。
明らかにわかるように埋めることするっていう。最初になんか、あの建物何ってなった時に、うん、なんかの施設らしいよって言っときながら、なんか匂わせておいてあの施設が出ることがなかったっていう。
なかったね。
うん。
なんか、浄水場か。うん。みたいな感じの。
そう。なんか、ここに何かあるんかと思いきや、何もないっていう。うん、
その隣あったけどね、
そう、
花は。
うん。
いうけど、あんなところに埋める？
うん。
あれ、道の真ん中やったろ？
いや、道じゃなくて、あの、浄化装置の
前までに行く小道やった、
うん。小道やけど、敷地内、自分地内や。
自分地内。だから、うん、それやったらもっと、木の横とか、
うん、まあね、
あの、
何でもないところ
に、
ね、そう、
に埋めりゃええんだけど、隅
っことか、もういっそどうせなら車でね、山奥とか、
山奥、うん、
うん、 なんかね、あと、まあ、100点つけてケチばっかり言うけど、実際、家の中で一日、あの年まで過ごすの無理やろ。絶対外出るやろ。
いや、自宅警備でしょ？
あ、自宅警備。あの、いわばその、トイレとか行くやん。自分の部屋から、部屋から出るやん。部屋から出たところ家族捕まえりゃいいことなんじゃないん？
あそこの、部屋の階にトイレがあったのよ。うん、だから、男の子がトイレ行ったら、うん、姉ちゃんどうしたのって言って行った部屋があの部屋やんだやろ、うんうんうん、自宅警備員の方の、どういう生活するか知らんけど、うんうんうん、トイレぐらいは出るんじゃない？普通に。で、風呂には入ってないと思う。
うん、
一番最初に、能天気に、うん、ね、中古住宅やけど買って、引っ越してきて、うんうん、で、普通にこう、僕はこの部屋がいいとか言ってるけど、うん、弟だけ、なんか怖いとか言って、
うん
うん、やっぱりその辺はね、うん、あの、映画の構成上、どうしても一言言うとかんといかんから、うん、多分言わしたんだと思うんだけど、うん、その後、一番上の部屋が見晴らしがいいからって言って、うん、兄ちゃんと弟が一番上の部屋に行って、
うんうん、
あの兄弟、一緒に。
そう。同じベッド
に。同じベッド。まあ、ダブルベッドやけど。
そう。普通寝れんで、同じ兄弟でダブルベッドに寝るかっていう。
あれがね、ちょっと俺、すっごい違和感あった。
しかもね、
仲良しすぎてもよ。
しかもね、吹き抜けの上やけん、部屋じゃないやん。ドアも何にもないんだあれ。
まあまあまあ。
三階上がったらベッドよ。
うん、
ねえ、ちょっとあれ間取りおかしい。
この子、いや間取りは別に構わん、別に構わんと
俺は。まあ言ったら家族が多すぎて、ほんで安い物件買うしかなかったから、ああいうんでここしか場所ないんかもしれんけどさ。
その前のアパートの時にちっちゃい部屋やから、二、うんうん、人部屋を与えられとって隣同士で寝よったって言って言われればそれまでなんだけど、うんうん、だけど。部屋が余っとるはずやから、それぞれの部屋にすりゃええのになと。
そうか。姉ちゃんが最初に入った部屋がダメじゃって言うて、向かいの部屋に移ったということは、部屋は余っとんや。
うん。
怖いのになんで、
あ
の、
じいさんばあさんの部屋が余っとるけ。
うん、なんであの二人は、三階に行ったのかっていう。
まあ、お兄ちゃんが、あれ、見晴らしがいいから、景色がいいからって言って行ったんやろ、うんうん、だけど、俺、あれ見たとき、あれ、弟と一緒に寝るんって思って、うん、それがね、ちょっと不思議やった。違和感とかじゃなくて不思議。うん、まあ、それまでのちっちゃなボロアパート、おばあさん、おじいさんも一緒に住んでない別々でやって、うん、5人家族でちっちゃなボロアパートに多分住んどって、うん、で、部屋がないから、うん、姉ちゃんは一つの部屋もらっとるけど、うんうん、兄ちゃんと弟は一つの部屋で一緒に寝よったんかなと、うん。でも、一緒のベッド入るかなぁ。
寝れんで。兄弟で一緒のベッドってあんまり効かんもんね。
絶対にあれ、下側の木とか畳とかのベッドじゃなくて、ボヨンボヨンのベッドよね、うんうん、あれ。横でちょっと寝返り打たれたじゃん、こっちも。
ああ、う
ん、
そうよね。
あれよく寝れるなと思って。
そう。まあ、仲がいいといえば、まあ、
そうそう。
だから、仲が良ければ、良いければ、なおさら、まあ、100点つけときながらケチばっかり言うけど、
うん、
なおさらなんか、自分とばあさん以外全員死んどんのにもっと悲しめよっていう。割となんかあっけらかんとしとったよね。
うん。
うん。もうあの学校なんか行けんと思うで。
描写としては何日か休んどったね。
まあ何日かやけど、うん、もう相当落ち込むであれ。
一番最初じいさんやったっけ亡くなった。じいさんはまだわかるんよ、
うん。
死んだって言っても。うん、で、お父さんもまだわかる。お父さんも、まあ、男親やけんっていうのはわかるけど、母親と、それから、姉ちゃんと、弟が死んで、涙の名の字もなかったんね。なんかおかしいもんがおるっていうのがわかったから、気をしっかり持てないかんっていうんで、あれ、なったんやと思うんじゃけど、なんかね、明らかにその物語が進みすぎて。
あとね、その、さっき言った、その、気をしっかり持たないかんんで、結局、気がしっかりしとったから生き残ったんやろ？
うん。
だけど、それまで主人公の男の子が気がしっかりしているところの片鱗って全然ないよね。途中から鍛え出すけど、最初から鍛えよって、実はもう、まあ、好きな女の子がおるような途中からの話やし、うんうん、あれは女の子の方からアプローチかけてきて、うん、それで好きになったわけだから、初っ端は好きな子がおるとか何にもないわけであって、うん俺は何も負けない鋼の精神を持ってるぜっていうような片鱗が一切ないんよね。 だからなぜ生き残ったか、ばあさんは本当は鋼の精神持っとったいうの分かっとるからいいけど、それにお父さんも、逆にお父さんの方は家を買ったから、家族を養わないかんって言うんで、これから頑張るぞっていう意気揚々かと思いきや、すごい心が弱かったっていう、あれもちょっと意外なんよね。心の隙をついたっていうことなんやろうけど、そんなになんかお姉ちゃんと弟もそんなに弱かったんかなと思って、どうなんやろうって。まあ、100点言い直すわ。70点。生き残った、覚醒した方に100点。覚醒した人間に対してのキャラは100点やけど、
うん、
物語、映画全体で考えたら70点やな。まあ、それでもまあ、高いのは、割に面白かった。
うん、
少なくとも上流階級よりか面白かった。元気にしとったら襲われないんだっていうのを自分にとっても新鮮やったし、
うん、
坂道で腕立て伏せやるかっていう問題もあるけど、
うん、
やっぱあれしよる間はすっごい活力みなぎっとるけん襲われんのよね。で、一人になった時に襲われそうになるんやけど、ピーピーピーを喋ったことによって、
うん、あれもしテレビで放送された場合はそのシーンカットかもしくはピーが入るんだろうか、
うん、か、違う言葉を入れるか。
まあ、ほんと残念なのは、おばあさん。おばあさんの扱い方が、ちょっと俺は残念かな。あれが、元気になった時と、ヨボヨボの時の区別がついてたら、
もっと差がついてほしかったと。
ちょっと同じ、ただ単に背が、腰が曲がっとったのが、ただ単にピンとなっただけで。
そういうことは、やっぱりあれは、わざとしとったんや。あんまり元気にしとったら、お母さんの方が、居づらくなる立場的に、と思って、わざとぼーっとしとったんやない。主役は、あんたたち夫婦なんですよ。私はもう脇役なんですよ。言うんで、ぼーっとボケたふりしとったんやない。だけん、天井見たりしとったんや。
うん。
だけん、一瞬一瞬で、ん？これは？とかいうふうな感じで、
うん、
覚醒の片鱗が見ようってやない。
俺やっぱ残念やな、あれは。
現実世界、間に別の人が入ったら言わなくていいのね。
ああ、入居した場合やろ？
そうそう。
そうそうそう。一日でも入っときゃ OK。
ハーケン今回も全然知らんかったんよね。
うん。それまでは多分死んでないんやろな。すぐに出てったっつって。
あの建物大きいやん。うん、3階建てで。それできっとめちゃめちゃ安かったんやと思うよ。
うん、
もうちょっと調べんかなと思ったんよ。安かったけん買えたんやけん。
まあ前の前の前かわかんないけど、うん、もう家族が、出てってるじゃないですか。
うん、
あれは、殺しちゃったからこれはいかんって言って出てったんですかね。
じゃろね。
それとも、夜中に出だしたから。
出たんや、うん、そうやな。ああいうのはここに張り付くっていうけん、出たんかもしれんな。
どっちやろうかと思って。
いつ出ていったかよな。
うん、でも、殺したから、地下に埋めたから、すぐ出ていったって言ったら、次に入った人が、すぐにバレるっていうのが分かるはずやから、うん、なんかした時にね。
あれ、ちょっとガーデニングしたらバレるよね。
バレるね。あれ、意外に浅かったもんね。
うん。なんかということはもう、すぐ逃げたんやない？
殺してすぐに。
うん、
で、化けて出だしたから？
いや、それよりも前に。
前に？
うん。
じゃあ、あなたこ埋めるかね
?70 点では高すぎた。で、なんかもうよう近づいたね、自分は。その。
いや、もう男の子が好きやけん
よ。あ、女の子の方が男の子好きやったんやね。うん、命かけて近づいたいうことやけんね。
嫌、うん、だったんだけど、って言って、うん。で、見える子やった
ん
でしょ、
うん、そう、見えちゃうのよ。
で、気になって気になって仕方がないし、うん、爽やかな青年やからって言うんで、うん、ちょっと好きになってしまった。で、あれだけ忠告したのに、このまま私の忠告聞いてくれないと死んじゃうよとか言いつつ、うん、助けに行ったんやけど、やっぱり好きやった、うん。で、男の子は、その期待に備えて、君とやりたいやろそうそう何気にするって言うたけど、そうそう、あいつ。
あれは、結局あの二人は、付き合えるようになるんやろかな。
付き合うと思うよ。
うん、
でも、男の子と付き合うとなると、漏れなくばあさんがついてくるよね。
まあ、不良家族ですからね。
まあ一応どっかの、やはり施設に入っとんだろ、
うん、
ばあさんはね。
あれ実際現実問題、高校生は、高校生と年齢でやったらやっぱり、 それなりの施設入らないかんのやない。
どっちやったっけな。
だいたいああいうのって18ぐらいまでは面倒見てくれるやん。
確かそれぐらい
まで。一人暮らしは無理やろ。う
ん、けどあれだけ人がどんどんどんどん来てさ、警察も要は心臓発作ですねで終わったよな。
そこはもう展開は漫画なんやな。そういうことで片付けられたって、あの二人無罪放免って普通ありえんやろっていう。
うん、ね、弟は転落しとるし、姉ちゃんは自分で首ピャー切っとるし。
大体あの最後の家族のはばあさん実際やっとるけんな。それをな、あの。
やっとるね。やっとるね。
それをお母さんの方が自分のせいですって言ってくれたけん丸く収まっとるけど、そうそうそう、あれちょっと思わせてこのばあさんのせいですって言ったら、ばあさんも死刑やで。
全部お前今までの話やったん、全部お前がやったんだろうって
。そう、それはね、映画見ながらハラハラしちゃった。大丈夫な。まさか、本当に、ボッコボコにしたけんね、うん、あれ。
少なくとも、娘と、お父さんは間違いなく、ボッコボコに殴っとるもんな。
そう。あれ言ってしまうんじゃないか。逆にあの三人も出てくるんじゃないかという。うん、
俺、物理で倒す、あ、こういうことかとかと思いよったんだけど、うん、あれ違うぞと思って。確かに、確かにそうよな。あれ、夫の家族のお母さんが、いい人やったけど、
そう、いい人だね、うん。あの、自分の罪を認めたから。
うん、お母さんだけ、よう殺さんかったよな、うん。最後まで、たったあれ、餌付けしとったけんやろ、うん、いい言葉悪いな、餌付けっていうの。
うん、50点ぐらいに下げてもいいんかな。なんか、いいことあんまり言ってないような気がするな。うん、まあ、その辺がやっぱり、漫画チックといえば漫画チックなんやろうけど。まあ、突っ込んじゃダメなのかもしれないけどね。隣の隣の人やったやん。隣の人全然出てこなかったやん。もう隣の人はもしかしたら引っ越しちゃってるか、もうそっちの方に見るんも嫌っていう感じないのか。隣の隣やったら、ちょっと害及ばんけん、冷やかすからオッケーやろ
う
って
。ああ、そういうことか。そういうことか。確かに隣の隣って言ったね。う
ん、隣あったら、窓開けとったら、案外見えてしまう可能性もあるやん。
まあまあね、
う
ん。
最終的には50点ということで。それでは皆さん、さようなら。パチパチパチパチパチ。